タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。夢の種。改めましてタオモトです。よろしくお願いします。コロナになってからですね、2年以上経ちますけれども、今月久しぶりにこう県外に出ることが多くてですね、今日、収録日が月曜日なんですけれども、昨日福岡に行ってきまして、で一昨日3日前、金土で島根県に行ってきました。そのよくズーム、リアルでやるかオンラインでやるか、両方でハイブリッドでやるかというような話を最近よく耳にしますけれども、リアルですることが価値があるなと思える、イベントだったので、改めてこう現地に行って話を聞くっていうのは大事だなというふうに思いました。昨日がまず何だったかっていうと、このラジオのタイトルにもなっているこのキャッシュフロー経営への道のキャッシュフローの部分ですかね、お金の流れを考えようっていうところで、私が税理士以外にもですね、事業の一つとしてさせていただいているものなんですけれども、それの大元になったキャッシュフローコーチという資格があるんですよね。で、日本キャッシュフローコーチ協会というのは民間の資格ではあるんですけれども、それを取ったことがきっかけで今のこのビジネスにつながっているという意味では、ものすごく自分にとっての大きな、今日日本キャッシュフローコーチ協会という協会があるんですけども、そこの MVP コンテストっていうのがありまして、毎年ですね、その1年間を通してよりクライアントさん、お客さんにとっての成果、価値貢献に貢献したっていうね、人表彰するっていう大会がありまして、でその7人の中で、800人いるんですけどね、キャッシュフローコーチ協会って日本中に800人いるんですけど、その中でナンバーワンを決めようっていう大会がありまして、で今回なんとその、7人のファイナリストのうちの3人が広島出身者ということもあってですね、私も現地に行こうって言って、見に行ったと。でいつもは東京の後楽園ホールで開催されてるんですけど、今年は初めてそこを東京出てですね、九州は福岡県で開催されたと。で、もちろんそのオンラインっていうのもやってたので、ズームでこう見ることもできるんですけれども、やっぱりそのリアルで聞くのとオンラインで聞くのは違うなっていうのを改めて感じました。人って同時にいろんなことってできるじゃないですか。なんか考え事しながら、テレビ見たりとか、考え事しながらパソコン打ったりスマホ打ったりとかね、運転したりとか、いろんなことが同時にできてしまうと思うんですけれども、やっぱりオンラインで見ているとなんかこう手持ち無沙汰というかですね、ついちょっとスマホをいじってみたりとか、つい仕事をしてみたりとかね、やっぱりできてしまうんですよ。でそれで しながらもやっぱり意識は画面というか耳ね、話を聞いてるので、その MVP コンテストの内容っていうのも当然耳に入って記憶して頭に残ってね、ああそうかっていうふうに思うつもりになるんですけど、やっぱりリアルだとですね、その他にやれることもないんで 100% 集中してその話を聞くんですよね。これがものすごい 良かったなというか、改めてリアルの良さを考えで、感じたところですかね。でやっぱり一言一言というか言ってる言葉も心に響きますし頭にも残るっていうようなことがありましたね。例えばそうだな、いろいろいい言葉があったんですけど、一人の人が喋っている中にこんな言葉があって、まあ、よくその誰にもできないことをやる、ビジネスにおいて他の人に勝つためには誰にもできないことをやるんだっていう人がよくいるんですけど、その人が言ってたのは、誰でもできること、誰でもできることを誰もできないぐらいやるっていう話、誰でもできるんだけどそこまでとことんやってる人っていないよねって、誰もできないぐらいとことんやるよっていう話をされてる人がいました。まあ、その人はあの九州の税理士さんだったと思うんですけれども、もうとことんまでやるよっていうことを言われてたのが、まあ、個人的にはすごく印象的だったなというふうに思います。あとは、まあ、広島の中からね、広島で行った方々っていうのもものすごくいい発表をされていて、まあ、計画を作って終わりとか数字を作って終わりっていうだけのコンサルタントが多い中で、やっぱりどれだけこう従業員を巻き込んで成果につなげられるかっていうね、毎月毎月の会議の中で進捗報告をしてとか、どういうふうに従業員を巻き込んで、ありがとうカードを作ってお互いの気持ちを伝えてとかね、そういうより実践的な話なんかも聞けて、まあ、成果を出してる人っていうのはやっぱり見えないところですごく努力をしてるんだなっていうのは思いましたね。まあ、改めてそのキャッシュフローコーチっていう資格の価値っていうものを感じましたし、それを生かしていきたいなというふうに思いました。まあ、私は土台が税理士なので、どうしてもその数字とかから入って数字で終わってしまうことっていうのも多々あるんですけれども、でビジョンであったりとかね、従業員さんとっていう部分も意識していかないといけないなというふうに思いました。まあ、その後の懇親会のことを、まあ、キャッシュローコーチでは延長戦って言ってですね、まあ、延長戦なんでその懇親会自体にもものすごく意味があるよっていうことで延長戦って言ったりするんですけど、まあ、延長戦でもこう日本中のキャッシュフローコーチの人たちと交流する中で、まあ、いろんなこうなんだろうね、やる気につながる言葉だったりとか、その人がやってることをただ見るだけでもすごく、まあ、モチベーションが上がりますので、まあ、昨日帰ってきてね、今すごく、まあ、気持ちは高いというか、来年に向けてどうしていこうかねっていうようなものを考えている状態ですかね。まあ、どういう人たちと付き合うかっていうのがものすごく大事っていうふうに言われているので、まあ、そういったとこもね意識して、継続していきたいなというふうには思ってます。でもう一つ、あの金曜日土曜日に行ってきたのは何かっていうと、あの今度は同友会の話なんですよね。あの漢字で書くと同じ友達の会、同じ友達の会っていうと笑われてしまいそうですけど、同友会っていうのが、中小企業家同友会っていうのがありましてですね、主にまあ経営者の方であったりとか、まあ、その会社の中での後継者の方、が所属している会になります。まあ、そこに入る理由って人それぞれいろいろあって、まあ、入るきっかけっていうのは、まあ誰かに紹介されたとか、ちょっと無理やり気づいたら入らされてたっていうのもありますけど、やっぱりその営業のためとかね、人脈を広げたいからって言って、こう何かこう自分のビジネスに資するプラスになるっていうことを意識して入っている人が、まあ、多いんじゃないかなというふうには思うんですけれども、その入ってみて思うところとしては、まあ、経営者の特権かなっていうような気はしてます。結局そのなんでしょうね、私も入って今もう2年ぐらいになるんですかね、あのそこでバリバリこう営業活動をして売り上げが伸びてっていう話は特にないので、あんまりこう営業活動してるわけでもないですし、まあ、そんなにガツガツ行く方でもないので、こう知り合いが増えて友達が増えてっていうのも、まあ、ごくごく最近ぐらいの話ではあるんですけど、ただそこに入っていろんな経営者さんの話を聞いたりとか、そのそこの経営者の人々がどういうふうに考えて行動しているのかっていうことって、多分その経営者になったからこそなんじゃないかなと思うんですよね。 例えば前の、ね、私が勤め人サラリーマンだった時に、でも一応まあ会費さえ払えば多分入れると思うんですけど、入ってもこう言葉が噛み合わないと思うんですよね。同友会の中には、大きな会社の社長さんもいらっしゃれば、中小零細企業っていうね、そこまで規模の大きくない社長さんもいらっしゃいますし、個人事業主の方もいらっしゃいます。年商で言ったらね、何百万とか1000万とか何千万とかね、そういう方々もいらっしゃるので、まあ、いろんな方がいらっしゃっていろんな価値観があるんですけど、やっぱり、サラリーマンの人だったらちょっと会話が噛み合わないかもしれないなっていうところはありますかね。経営者をしているとどういうところが苦労する、要は、社員を雇って今雇うことがまず難しいとか、雇ったんだけどすぐ辞めてしまうっていう悩みだったり、お金に苦労してると、どういうふうにお金を稼げばいいのか、で残していけばいいのか、運用していけばいいのかっていう話だったりとかっていうのが、やっぱ経営者ならではだなとは思いますし、まあ、そういう同友会であったりとか、私あともう一つ倫理法人会っていう朝の活動にも出てはいるんですけれども、経営者だからこそ、まあ、参加できる特権なのかなというところはあります。で今回、まあ、その参加者同友会の中で、まあ、広島で活躍をされているイベントスさんっていう会社さんがあってですね、でそこの、社長が、まあ、浅見南区の吉山地域でですね、吉山地区の農家さんと一緒にこうビジネスを展開している、要はその地域活性化っていうことにものすごく思い入れの強い社長がいらっしゃるんですけど、今回島根県の江津市にある有福温泉町という町でですね、再生復興の振興会を立ち上げると、でその会長になるっていう話を聞きまして、これすごいことだと思うんですよね。広島にいる人が島根県の、まあ、その温泉街の再生ですよね。一つの会社を再生するっていう話じゃなくて、町全体を再生するっていう会の会長になったっていう話を聞いてですね、まあ、なぜそれをしたのかっていうことと、なんで、ね、どうやってそうなれたんですかっていうような話も含めてですね、話を聞こうっていうことになりまして、でその同友会の中でも、まあ、私が所属している地区会のまあ、役員さんとですね、その社長とで話をして、まあ、ぜひ話を聞かせてくださいっていうことに、まあ、なりましたと。でいつもであれば、まあ、その広島のねクリスタルビルっていうこう同友会の事務局があるところで、まあ、話を聞いて終わりとか、まあ、あとこういうご時世なので、ズームでつないでねオンラインで聞きましょうねって終わりっていう話だと思うんですけれども、今回さすがにこう有福温泉の復興事業っていうことなので、有福温泉に行こうじゃないかと。で有福温泉に行って、まあ、もちろんその雰囲気を感じながら聞くっていうことが一つと、あとはその再生のためにそこでね活動されているんであれば、まあ、もちろんそのね今こういうご時世ですから、わざわざ温泉街まで行って、まあ、日帰りの人でね、そこまで行って日帰りかよって思うかもしれないですし、宿泊の人は宿泊の人で、ね、やっぱり今の状況を踏まえると宿泊っていうのも結構勇気のいる決断だと思うんですよね。なので何人集まるかわからないと、まあ、1人2人ということはないんですけど、ね、5人かもしれない10人かもしれないっていうような状態の中で、まあ、人数は多くないかもしれないけど、復興してる、再生復興に力を注いでいらっしゃるのであれば、そこにやっぱりお金を落とさないといけないと。だったら現地に行ってそこで食事もするし、旅館にも泊まるしっていうことをね、でお土産も買うしっていうことをやろうよっていうところが、まあ、スタートの一つもあってね、有福温泉まで行って、まあ、話を伺ったっていう感じですかね。それが金曜日土曜日のお話です。後半に続きたいと思います。
応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援応援
後半も引き続き童謡界の有福温泉の話をしたいと思います。まあ、今回ですね、その有福温泉、まあ、行って話を聞こうじゃないかと、でそこにお金を落として帰ろうじゃないかという、まあ、話だったんですけど、まあ、私がそのなぜかその小組長、要はその会の幹事をすることになりまして、まあ、いろんなところでこう方々に手を回しながらですね進めていったんですけれども、なんか有福温泉ってすごくこう昔からある、何百年も前からある、まあところではあるんですけど、復興に伴って新しい旅館っていうのができていたり、全面リニューアルっていう形でですね、本当に外観の綺麗な旅館とかレストランがありまして、でまだまだ改装中の建物なんかもいくつもあってですね、なんかこれからがすごく楽しみなところだなというふうに感じましたね。もうパッと見本当になんかこう夜になると提灯がぶら下がって、すごくこう風情のある街並みだったりもするんですけど、なんか明るくなって見た時にはこうおしゃれな建物が立ち並ぶような、まあ、まだまだもちろんその リフォーム中、改装中ということで完成してない街ではあるんですけど、これからどんどん良くなるみたいですね。そのレンタルバギー、三輪車みたいなね、バギー乗り場っていうのもできて一周することができたりとか、なんかいろんなものが出来上がるということで、とても楽しみだなというところはあったんですけど、まあ、私が今回その幹事っていうことで、社長から事前にこう当日のレジュメというか、そのパワーポイントスライド見せてもらってたんですよ。田本くんこれやるから、まあ事前にちょっと目通しておいてぐらいの感じでですね、スライドをいただいてたんで、ものすごい枚数、まあ、2時間話していただく以上のボリュームがあるんじゃないかと思えるぐらいのすごいスライドで、ずっとこう見ていて、いいことが書いてあるなと思いながらですね、まあ、ただこれだけこう目を通してしまうと本番がですね、2時間、まあ、退屈になることはないんですけど、ちょっと真面目に事前に見すぎたかなと思いながら行って話を聞いたんですけど、やっぱりその現地でその場の雰囲気を感じながら、その社長が喋ってるっていうところが、やっぱりその自宅でスライドを見てる時と全然感じ方が違ってですね、なんかもう冒頭5分10分ぐらいからものすごく引き込まれて話を聞いてた自分がいましたね。やっぱりリアルってすごいなと思いながら、なんか周りの人もすごい感動されてましたし、そのやっぱり、まあ、その会社さん自体は設立して30年以上経ってるので、やっぱり歴史があるんですよね。倒産の危機を迎えたとか、借金がどうだったとか、ね、借金の取り立てが来て家に帰れないとか、なんかそういう歴史とかすごくこう、なんだろう、とあるね、事業が成功してこう借金を返して、まあ、自己資本比率っていうんですけれども、会社の土台っていうのが、一般的に認められ、一般的にいいと言われている数字を大きく超えるようなね、会社に成長したりとかで、まあ、飲食事業ですから、その後は、コロナショックがあって大幅にまた落ち込んだりとか、その中でも当たったビジネスに関してはプラスになったりっていう、この大きな波をですね、感じながら直接その社長に話を聞けるっていうのはものすごいことだなと思って聞いてたんですけど、やっぱりその何でしょう、浮き沈みがある中でもこう従業員数は増えていく、で従業員数が増えていくだけではなくて、新卒のこう離職率っていうのがものすごくこう減っている。昔は入っても大半の人が辞めてたと、で今ではそれが残るような会社になってますよっていう、まあ話をされてたんですよね。残るような会社になってます。でさらにはまあそういう吉山であったりとか有福っていうところに新しい拠点を設けて、ね、地域活性化に向けた取り組みをしていますよっていうようなね、ところなんですけど、まあ、トータルで言えることとしては、社長のビジョン、ね、思いって大事だなっていうふうになところの結論になりました。 会社としてこういうビジョンを持ってやってますっていう、その社長の思いの部分を言語化するっていうね、文字化して言葉にして全員に伝えるっていうところで、まあ、それはもうキャッシュフローコーチも一緒なんですけど、キャッシュフローコーチっていうのはキャッシュフローってお金の部分、お金の流れと、まあ、コーチングって言ってね、こう社長の思いとかをいろいろ引き出すような、思いとお金っていうのをすごくまあ大切にしている資格ではあるんですけど、その社長もやっぱりビジョンがものすごく大事だと。でそれを言語化しようと、で思いを言語化してそれをビジネスに役立ててるんですけれども、それだけだったら従業員さんがついてこないんですよ。要は社長がかっこいいビジョンを持ってなんか言ってるけど、それ従わないといけないのみたいな感じで、現場とのギャップっていうのが出てきて、結局人が辞めるっていうことに変わりないねっていうような、まあ、話だったみたいなんですけどね。でそうならなくて、ならなかったのは何かっていうと、やっぱりビジョンを作った上で社長が行動してたっていうのが大きかったみたいですね。社長が行動する、例えばその、まあ、今回のアリフクに限らずですけれども、何かこうビジネスをやるって言った時に、こう尊敬する経営者のところ、要は今回は香川県の人の話されてましたけれども、香川県まで行って直接話を聞いたとか、各都道府県の市役所を回って、ね、やりたいビジネスができないかっていう提案をしてきたとかね。で今回のアリフクに関しても話をする中で出会った人が市長だったとかね、そういう行動が、ビジョン実現に向けて大きく、会社が大きくなる、まあ、きっかけになっているとか、あとは社長が行動してるからこそ、まあ、従業員もついていこうって思うんだろうなとは思います。あとはその言葉にするとか文字にするっていうのがすごく大事で、なんか印象的だったのが、その勉強会の中で、まあ、最後に10分ぐらい動画を流したんですけど、新入社員、入ってきた社員さんがそれぞれ個人ビジョンっていうのを持ってたんですよ。私は、こういうふうにこの地域に貢献したいとか、こういうね、なんだろう、その A さん B さん C さんっていう登場人物がそれぞれに個人個人のビジョンっていうのを持っていて、でそれを達成するために会社で一生懸命頑張ってるっていうようなまあ話があってね、まあ、会社のために従業員がいるわけじゃないよと、従業員の生活があって、従業員の思うところがあって、でそれをその目標を達成するために今その会社に所属しているだけなんだよっていうようなまあ話なんかもありましてですね、なんかその、まあ、思いを共有して言葉にする、個人単位であったり会社単位であったりっていうのを、まあ、しっかりと実践されているからこそ、周りの人だけじゃなくて町の人たちもついてくるんだろうなというような気がしてます。やっぱり広島からなので、有福温泉の人もなんか最初はどこまでこうね、ついていこうって、一緒にやっていこうって思いがあったのか分かんないですけど、今回も蓋開けてみたら私たちだけで20何人行ってですね、大半の人が泊まってましたし、その翌日は翌日で今度また別の県外、福岡だったかな、福岡の九州の方から同友会さんで、もっと人数多かったというような気がしますけど、有福温泉に来て研修をして泊まるとかね、また別の日には別の会の人たちがその川中社長の話を聞きたくて来るって泊まるっていうことで、なんか旅館の人たちもなんかよく同友会っていうところの人がよく泊まりに来るなと、これって社長の、力なんじゃないかっていうことで、なんかこうすごくその辺から認められつつあるようなね話をされてたので、でそのなんだろう、いろんな地域、いろんな県からそこに来るっていうこと自体が、まあ人を呼び込む、周知するってすごく難しいことなので、やっぱりその社長がビジョンを持ってやってるからみんなが行こうってなるんじゃないかなっていうふうにね思いました。なので、まあ、この3日間で、有福温泉に泊まって、で昨日の福岡は日帰りでしたけれども、行って思う ことっていうのはやっぱりこうリアルで話を聞くっていうこととか、直接会っていろんな人の話をするっていうこと、あとは現地に行ってでその場の雰囲気をまあ感じるっていうところっていうのはものすごくまあ大事だなと思いました。まあ同友会は経営者の特権で関わらせてもらってますし、日本キャッシュフローコーチ協会はまあキャッシュフローコーチという資格を持っている人間の特権、かなと思いますので、もちろんあの税理士会っていうのも所属してますけど、それも税理士資格を持っているものの特権だと思ってるんで、あの支部の活動、今広報員やってますけど、支部の活動なんかも、取り組んでいきたいなと思ってます。まあ、中にはその忙しく仕事が忙しくなってどうしても会に出てこれない人っていうのがいて、キャッシュフロー工事協会も最近全く見ないねとか、同友会ももう退会して辞めてしまったよっていう話もよく聞くんですけど、まあ個人的にはそういうねところに身を置くっていう一つの特権を生かしてね、関わって成長していきたいなというふうには思っているので、それらの時間が取れるように、生産性効率化いろいろ考えながらね、今後もビジネス展開ができたらいいなというふうに思っています。エンディングに行きたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
というわけで、今月はですね、久しぶりに県外に、行くことが多かったので、まあ、そういった話をさせていただきました。やっぱりものすごくこう成長できるなと思いますので、先ほど言いましたように、まあ、こういった時間を取れるように生産性の向上であったりとか働き方っていうのを考えていこうとは思ってはいるんですけど、かといってこう事業自体はね、やっぱり広げていきたいなというふうに思ってますので、どうやってこう例えばは私の会社とか私の事務所を大きくしていくのかっていう、そういう展望なんかもね、いつかお話ができたらいいなと思います。まあ一番簡単に思いつくのは人を雇うことっていうことなんですけど、人を雇うことの難しさっていうことと、人を雇わずにどうやって大きくしていくかっていう、そういう戦略なんかもね、お話ができて、できればいいかなと思いますので、また今後のラジオ楽しみにしていただければと思います。本日は以上です。いってらっしゃい。